もうテーマですよ。ちょっとでいつまにかこうなっちゃったんだけど。
すみません。ミクシーの本人でアイスクリームの方になっちゃったんですけども、要するに目が見えないっていうのは目に情報が入ってこない状態ではないっていうことを最初に考えたんですよね。単に目が閉ざされているっていうのが盲ではなくて、要するに何かを例えばこれを机に見てしまう、ちょっとこれ見づらいけども何々として見てしまう、 seeing as みたいな、そういう何かとして見てしまうってことは何か以外には見えなくなるってことだね。つまり何々として見るってことに伴う脳があるという話を前にしたんだと思うんですね。つまり、何々として以外には見えない。ところがカンブリアンゲームっていうのは無数の何々として見るがあるわけじゃないですか。多義的にいろんなものに見える、何々としても見えるし何々としても見えるという、そういう世界が起こってくるわけですよね。結論は、とするとこの前一番最後に見せたようなこういう世界が起こってくる。これをですねカンブリアン通してちょっと見てほしいんですけども、これはつまり自分はこういうふうな表現をした、でその一部が取られて他の人の一部全体になる、あるいは自分はこういうつもりだったんだけどもちょっと拡張して部分的に増えて、で次のが生まれるみたいな、自分の表現が予想もつかないのはいろいろな部分に分かれて分岐していく、こういう、木の構造の世界、こういうのが多分カンブリアンで起こっていることなんですね。でこういうのは僕カンブリアン的な思考だと僕は思ってるんですけども、そうするとどういうことが起こるかというと、例えばですねカンブリアン的な思考の一つの例をちょっと見せたいんですが、これ、まあ、すでに見た人もいるかもしれないです。これ見て、どう思います？
ゴルフがしたいです。
え？ゴルフがしたいです。すがすがしい気持ち、ちょっと天気がいいな、外に出たいな。でこれ見るとどうです？ゴルフがしたい、
したくない、
したくないです、ね、食べたい、食べたくない。なんでさっきのやつはなんか気持ちいいのにこっち気持ち悪いのかという連結、このビジュアルな連結でちょっとそこを考えてほしい。でこれは食べたい、くない、くない、くないですね。なんか一瞬見てこれは病気だと分かりますよね。でこれはもっと嫌だ。でじゃあこれもうちょっと引いてみるとこうなるんですけども、というわけで千葉って葉っぱなんですよ。これはで千葉に住んでる人いますか？え、いますね。すみません、千葉の人に怒られるんだけど、千葉っていうのは病気の葉っぱなんですね。でこのさっきの絵との関連なんですが、千葉のこのぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃしてるやつ、この正体は何かというとこれなんです。
ゴルフ場なんです。
そう、千葉っていうのは無数に病気があるんだけど、これはゴルフ場の跡。このビジュアルなアナロジーで考えると、さっきの気持ちの良かったゴルフ場の空間っていうのは食べたくない葉っぱと実は一緒なのね。でそれを、まあ、カンブリアン的につなげてみるとこういうことになるわけですよ。でこの1個を大きくするとこういうふうになって、ね、まさになんかウイルスが食ったような感じですよね。でこういう思考って目じゃなきゃできないじゃないですか、というか絵と絵の連結じゃないと。でこういうなんていうかなビジュアルな思考が喚起される。で例えばこれなんですけども、皆さん地動説は信じてますよね。天動説信じてる人、
まあ体感的にはそうだな。私
でしょ、体感的に地動説を信じてる人いますか？
つまりああ動いてんなみたいなないですか？ですよね。ない、普通ないんですよ。
いやでもほら、あの交通会館ってあるでしょ、銀座に。あれ上回ってるじゃないですか。知ってる？あそこでデートしたことあるんだけど、気持ち悪くなったな、やっぱり。動いてんだもん。
それって地動説とどういう関係があるか分からないんですけど、まああんな感じ
だろう。ああいうふうに意識すると私、酔っちゃうな。
地球酔いみたいな、
うん、
で僕らは地動説なんとなく情報として知ってて、知識として知っていて信じてるんだけども、うん、だけど体感したことないでしょ。
ない。
でこれを見て何か感じません？これは獅子座流星群なんですが、でこれは自動車の前の窓の、例えばまあロマンスカーの一番前で写真撮ってもいいんだけども、こういう絵が撮れますよね。つまり僕らは知識として地動説を知ってるだけじゃなくて、このビジュアルな連結によって地動説を体感できる経験として設置できるわけです。グラウンディングできるわけですね。という効果がある。例えばこれはカンブリアゲームの中の連結なんだけども、ガウディの建築にこれをつなげた人なんですね。これって何かを喚起しないか、思考を、なんかあのガウディに対する、批評的な視点なのか、あるいは生と死の、何か象徴なのか分かんないけど、何か言葉にしちゃうとつまんないんだけども、この連結によって喚起される思考ってありますよね。とか例えばですね、これは何だか分かりますか？何だか分かんない。ちょっとじゃあこれは、これは何だか分かりますか？
本当分かんない。
本当分かんない。まあ、種を明かすとですね、これはヨーグルトと牛乳を混ぜて飲んだ後の表面、あのちなみにヨーグルト牛乳混ぜると美味しいですそれ作るんだけど、で、あ、蜂蜜も混ぜると思う。でそれが表面なんですね。じゃあこれは何か、ですね、そういっぱいいっぱい、あのもっと抗体こう解像度あるんだけども、多分今ここにいます。三四郎池はここにあって、あ、じゃない、ごめん、こっち三四郎池、これあ血の丸の、まあいいや、まあとにかくちょっと待って、こう来てる、まあいいや、そういうことですよ。あ、つまりここが五国寺かな、ここ新宿、ここ皇居、
あ、ぽいぽい、
これはあの東京の標高データ、
標高データ、
うん、でこの連結で、あ、東京ってヨーグルトだって分かるじゃないですか
今なんかすごい飛躍がさ、あれ、
この思考っていうのは言葉でいくら説明しても出てこないけども、これはあの国土地理院の出しているデータを、カシミルってソフトで、白黒化した、
うん、安西さんたちは地図好きよね。
地図好き、
うん、地図好き一派がいるんだ
よ。それはタモリたちだねということで、あのビジュアルな思考っていうのは、まあ、こういうものなんですよ。で例えばあのビジュアルな思考っていうと、最近ビジュアルシンキングみたいなマインドマップとかね、うん、いろいろ出てきて、これは UML っていう、まあ、言ってみれば問題をオブジェクト化してこういう行動にすると分かりやすいという、まあ、一つの方法が定式化されてるんですけども、そういう図の、まあ、集まりなんですが、とかこれはですね、MAX っていう、まあ、ビジュアルプログラミングのプログラム画面ですね、うん、とか例えば、まあ、これは大昔の真空管ラジオの回路図、うん、でこの MAX なんかはもともとはシンセサイザーがまあ源流なんですね、うん、でシンセサイザーのもっと源流はアナログコンピューターって言って、ここにはこれ一番最初の頃のアナログコンピューターで、足し算機と加減算ができるものと、あと積分微分ですね、あと乗算機で構成されていて、線をつなぐことによって計算をする。 とすると今の言語で組んでいくプログラムと違って一瞬にして全てが分かる、こういう、まあ、ビジュアル的な、思考が可能である世界、まあ、こういう世界もあるんだけども、カンブリアの世界とこれってのは実はちょっと違う、
うん、
どう違うかというと木の構造の違いなんです。これがカンブリアンの木で、この前も見せましたけども、これは分類の木ですよね。これは、あるものを A と非 A に分けて A のこういうに木に分かれていくみたいな木の作り方。そうするとどういうことが起こるかというと、この前ボルヘス見せましたけども、こんなような変なものが出てくる。それはこういう違いだと僕は考えていまして、ウィキとカンブリアンの違いで、ウィキの木っていうのはこういうふうにしっかりした木なんですよ。これはさっきのビジュアルシンキングの世界で、これはですね、これをプログラムで書くときには、再帰的に定義するっていう言い方わかります？つまり、あ、ここにあった。つまり木とは、なんだろう、直進してその後に右に回って木を描き、左に回って木を描くというふうに定義するとします。つまり木とはという定義の中に木が入ってきちゃうみたいな、そういう再帰的な定義をするとまさにこういう木が描けるんですね。でこれは同じように DLA っていって、これはですね、拡散による凝集っていう、まあ、言われてるんだけども、結晶ができるかで、ランダムに動く粒がですね、こういうふうに動いていって枝にぶち当たるとくっつくよという、そういうのを何回も何回も繰り返すとこういう木ができるんですね。でカンブリアンやった人はこれがすごくわかると思うんですよ。あの木を見てランダムにこういうふうに目を動かしてピッと結晶させるじゃないですか、そうするとこういうのができる。どっちも木なんだけども、実は全くこの木とこの木は違って、これは全てがこの定義によってコントロールされていて、この定義を変えれば全体が変わるんですね。つまりここから隅から隅まで全てがつながっている。この木はここの粒とこの粒っていうのは実は関係しているようでしていなかったりする。
すごく職業的に違うよね、きっと。
うん、職業的、
多分あっち側の方は絵描きの目だと思うんですよね、うん、キャンバス見てるときにこういうふうに順番には描いていかない絵描きっていうのは、まあ分裂症って言われるかもしれないけど、一瞬にして違うとこ見ながらタッチしていくから、
う
ん、
そうそうそう、そういう思考法、うん、まさにそれが DL 的な世界観で、カンブリアンっていうのは今流行ってるのはこっちなんだけども、うん、こういう世界観をもう一回復元させようという、うん、まあ、意図があるんですけどね、うん、そうするとたまたまウィキペディアみたいな意見が流行ってるんで、ウィキっていうのは一つのテキストの中に全てのなんていうかな、整合性を取ろうとしますよね。だからウィキペディアもそうだけども、ある項目の中で矛盾が起こると喧嘩が起こるでしょ、で議論が起こるでしょ。例えば何だろうな、何か喧嘩起こってるのがないか、まあ、いっぱいありますよね、無数に。ある一つの問題について対立する思想があって、並列して書けない場合にはそこに喧嘩が起こりますよね。そういうふうにウィキっていうのは必ず整合性のある一つの木を作ろうとする。でカンブリアンというのはこういうものだから、別にバラバラでもいいじゃんという世界で、これ、まあ、後で細かく説明いつかしますけども、一応これ対立になってます。ウィキは合意を作ろうとするけども、カンブリアンは合意を解体しようとする、みんな一緒にならないようにしようとする。例えばこっちがハーモニック、つまり和声的だとすると、こっちはポリフォニック、多声的で、こっちが、まあ、整合的な一貫性を目指す、こっちは断片が緩やかに連携する、こっちはカテゴリーを作ろうとする、分類の人の気を作ろうとするけども、こっちは放射状カテゴリーっていう概念があって、それは部分が隣とは関係してるけども、これとこれは関係してないという世界、うん、こういうの家族的類似ってウィトゲンシュタインが言ってるんですけども、これとこれが違うんで、これとこれが違う世界に属しちゃうことがあり得る、ここは整合してるんだけど、でこれって実はレンクとかレンガの世界なんですね。このつながりはつながってるけども、別にこれとこれは関係しなくていいです、うん、車窓のように、どんどん景色が移り変わっていいですよ。でどんどんこっちが演繹的で、こっちが機能的、こっちが文法的で、こっちがコーパス的、うん、
でこっちがセマンティクス、イミロジックで、こっちがカップリング、こっちが偽装不可能、嘘つけない、こっちは偽装可能、嘘ばっかり制約解消によるサード、こっちは結晶化による成長、こっちはエラボレーションというのは、遂行していく、どんどん高めていくこと、だからこの木全体がどんどん高められます。だから科学とかウィキペディアもそうですけども、どんどんいいものになっていく。こっちはブリコラージュ、新しいものどんどん生まれてくるけどもよくはなんない。でこっちはシニフィエ主導、こっちシニフィア主導、この話はまたいつかしらします。こっちは他者を飲み込んでいく、こっちは他者への跳躍、これ辺はちょっとデザインだ。こっちはサイエンス、こっちはこれは対立するんだかどうかちょっと疑問で、実は
そうだね、
もうちょっと真ん中に解があるような気もするんだけども、まあこのいうようにこの2つの観点で考えていて、そういう大きな視点から考えるとカンブリアンゲームっていうのは実は非常に世界のいろいろな問題に対してヒントがあるはずなんですね。で、今日、あとちょっとカンブリアンゲームで遊んだ後にディスカッションしてもらいたんですが、今やっている、まあ、僕たちが今までやってきたようなカンブリアンゲームの体験を通してですね、新しいカンブリアンゲームを後半やりたいんですよ。で一つ僕考えてるのは、未来っていうカンブリアンゲームを考えていて、で去年あたりからですね、僕たちは宇宙人のアートとか、それから、もし人間が人間の脳を書き換えることができたらどういうアートができるかというようなことをやってたんだけども、そういう未来の予想みたいなことをカンブリアンでやってみようかなと。つまり誰かがある種を植えるわけですよ。で誰かが例えば宇宙人が来たある未来のことを予想するわけですよ。でそれを前提にした別な予想が出てくるじゃないですか。だけどこれが受け入れられない人は別な予想を立てられるわけですよ。そういうふうにしてどんどん未来が分岐していくみたいなセッションできないだろうか。でみんな専門持ってるじゃないですか。そうするといろんな未来のことを考えるじゃないですか。でそれで参加してもらうと実に多重的な未来が生まれてくるんじゃないかなと、というような、例えばですよ、こういうカンブリアンというのは可能じゃないかなと。どうです、案外この一段にぴったりじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そんなようなですね、いくつかのセッションを並列して並べていって、でどれかに関わってもらうみたいな、そういう形で後半進めていけたらなと実は思ってまして、その話は後で。